今日は第二歴代史の20章です。結局ヨシャポテは一章一章学ぶことになりましたまとめてやろうかなとも思ったんですけど、一章一章になります。で、今日この20章でヨシャポテの、王様としての治世が終わります。一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もこうやってイエス・キリストの御名によって私たちが集まって、イエス・キリストの御名によってあなたの恵みの御座に大胆に出て行き、あなたの素晴らしさを賛美し、あなたについて学び、そしてさらにあなたのことを知って体験して、あなたの愛やあなたの恵みを本当に味わって、あなたを礼拝できるようにしてくださる、この道を歩ませてくださること、本当にありがとうございます。今みんなで、キリストのみんなであなたの前に出て行っています。どうか私の心、私たちの心をあなたが柔らかくしてください。あなたの言葉に耳を傾け、あなたが語る言葉一つ一つに私たちの思いを向けることができるように、どうぞ力を与えてください。お願いします。3000年前にあった話ではなくて、またそしてその知的な聖書の理解とか、そういうその教養としての聖書とかではなくて、あなたが私に語ってくださることを本当に素直に、また謙虚にそれを受け止めて、どうやったら私のこの生活の中であなたが願っておられることを実現することができるんだろうかって思い巡らしながら、祈りながら、あなたを求めながら一緒に学んでいくことができますように、どうぞ私たちをお助けください。お願いします。御言葉を語る私に今日もあなたが力を与えてください。あなたの霊で私を満たして、あなたが語ろうとしておられることを本当に語ることができますように、私を強めてください。お助けくださいでしょう。お願いします。私の力で本当どうすることもできないです。それはもうあなたの前に明らかですし、みんなの前にもこれ明らかです。どうぞお助けください。あなたが御言葉を私に与え、その言葉を語ることができるように、主をどうぞ導いてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。一節と二節をまずお読みします。この後、モアブ人とアモン人、および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムから、おびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らは、ハツァツォン・タマル、すなわちエンゲディに来ています。ユダに大軍勢が攻めてきました。まあ、これは海の向こうと書いてありますけど、アラムというのは、イスラエルの東側にあります。海は基本的に西側にあります。地中海が。東側の海というと、視界のことを指すはずです。視界の向こうにアラムがありますからね。で、そのユダに大軍勢が攻めてきたんですけど、これいつのことかというと、この後のことであったというふうに書いてあります。その後というのは、どの後かというと、私たち学んできた、その第二歴代史の17章、18章、19章を指すはずですね。で、その後というのは、この19章で私たち学んだように、まあ18章、19章で。まずはその命からがら、このイスラエルから逃げてきたんですよ。ヨシャパテさん。で、なんでそんなことが起こったかというと、その愚かにもアハブとイスラエルの王様の中でも本当に悪い、史上最悪とも言える。王様のアハブと同盟を結んだんですよ。自分の息子とアハブの娘を結婚させたんですよ。それでアハブに誘われて一緒に戦いに行こうぜって。それで戦いに行ったんですよ。でもその戦いは神が願っておられる戦いではなかったんですよ。もちろん、その、行くなとは言われませんでしたが、明らかに、その、おかしい戦いなんですよ。預言者を通して、その、アハブはこの戦いで死ぬよって言われてるわけだから。しかも、そのアハブは自分は兵服を着て、で、兵士たちの一人になって、 そのヨシャパテには王様の服着ててくださいみたいな、あなたは的にしますからとは言わなかったけども、もう明らかにそのヨシャパテを的にして自分のその命を守ろうとするようなそのアハブと一緒に戦いに行ったんですよ。それでアラム軍にもう少しで殺されるところだったんですよ。でもこの愚かさの実を刈り取ってる最中にですよ、ヨシャパテが神に助けを求めたんですよ。助けてくださいって。そしたら神はヨシャパテを憐れんで彼を助けたんですよ。それで命からがら戻ってきたら、その預言者エフーが待ってたんですよ。神はそこら辺はそのきっちり詰めますね。もうギリギリ大丈夫だった、ああ助かったと思って、このギリギリ助かったということで、その私たちが、なんていうのかな、この喉元すぎてふーってその一息ついてしまって、また同じ悪い実を結ばないようにですよ、それを刈り取らないように神はきっちりとそこら辺を仕事してくれるんですよ。仕事というか私たちをバックアップしてくれるんですよ。ヨシャパテの場合もそうでしたよ。この愚かなその実を刈り取ってる最中にギリギリでその神の憐れみによって助け出されて、その時にエフーが来て諌めたんですよ。悪者を助けるべきでしょうかって。あなたを死を憎む者たちを愛してよいのでしょうかって。それで、ヨシャパテはこれを聞いて、その、お父さんの朝とは違って、謙虚になって、もう素直にその言葉を受け止めて、悔い改めたんですよ。そして、まちまちに、その裁きつかさを立てて、おそらく、その自分自身が、その、いろんな町に赴いていって、その、神に従うことを、もう一度教えたんですよ。その後のことです。モアブやアモン、またここではそのおよび、ごめんなさい、および彼らに合流したアモン人の一部というふうに書いてあります。後に書いてあるのはセール山の人々というふうにも書いてあるので、まあ、分かりやすくモアブ、アモン、セール山の人々の、まあ、連合軍というふうに呼びましょう。この人たちが攻めてきたんですよ。その後にね、その後っていうのは、さっきも説明したみたいに、神に対してその愚かな判断をしたんですよ。刈り取ったんですよ。命からがら助けられました。そして、悔い改めて、もう一度神に従おうというふうに、ヨシャパテは決めたんですよ。自分でも、また、国中でもそのようにしようって決めたんですよ。なのに、このユダに大軍勢が攻めてくるんですよ。おかしくないですか？別におかしくないですか？皆さんの反応がないからわからない。変だなーって私は思うんですよ。だって神に従ってたら悪いことなんか起こるはずじゃない、ないじゃないかっていうふうに私は思いたいからです。ヨシャパテのように悪いことをしたんだけども、神の前に神がその使わせて預言者の声を聞いてごめんなさいと悔い改めて、そしてその神に向くんであれば、神は良くしてくださるはずじゃないですか。私のその人生にもそのようなことを望むんですよ。神に従い続けているんであれば、私にとって悪いことは起こらないって。でもそんなことないんですよ。そもそも何が悪いことで、何が良いことなのかという定義が、はっきりしてないと、神がおやりになりたいことというのを、その良いこととして取れなかったりするんですよ。悪いことってのは何ですか？自分のその目の前に困難な状況があるとか、私の体調が悪くなるとか、物質的に経済的に困るとか、また人とのその関係が悪くなるとか、冬になって寒くなるとか、何をもってなんでこんな悪いことが起こるんだというふうに私たちは判断するんでしょうか。そもそも聖書が言ってる悪いことってのは何なんでしょうか。聖書が言う悪いことっていうのは罪なわけじゃないですか。罪というのは何かというと、神との間に、その関係の間にその隔たりがあって、その神との関係が切れるということですよ。私に悪いことが起こるというんであれば、それはその悪いことが引き金になって私と神との関係にくさびが打ち込まれて、私が神に信頼しなくなり、私が神に求めなくなるということ、それがザ悪いことですよ、私に起こる。つまり神の アプローチ、神がその働きかけることに関して悪いことなんて起きないんですよ。だって神は私と神との間にそのくさびを打ち込んで、そして私との関係を切ろうとするわけがないから。むしろもうバラッバラで切れてた私とのその神との関係を修復するためにイエス・キリストを使わせてくださったわけじゃないですか。ご自分の御子さえ惜しまずに、このご自分と私との関係をその立て上げようとされた方がですよ。何をもって私と神との関係にくさびを打ってそれを切ろうとするかって。おかしい話じゃないですか、それは。だから神が何かアクションを起こすときに悪いことということは決して起きないんですよ。私が悪い判断をして身を結んだ結果、悪いことが起きる可能性はあります。その後、その刈り取りの中でも神に立ち返らない、神に悔い改めないことによって、私と神との関係はその罪によって妨げられて、そして最悪、私自身が神に背を向けるから、それは神が与えるものじゃないですよ。逆に良いことというのは神に近づくことですよ。神が与えてくださる、その神に私が近づくために、神が与えてくださる試練や訓練や戒めや叱責っていうのがこれに当たりますよ。でも神が与えられるその試練とか訓練とか戒めとか叱責っていうのは私たち嫌いなんですよ。私は立ちって言ってごめんなさい、また。嫌なんですよ。困難な状況の中に私が陥るのは。神にこうやって従って祈ってたのに、なんでこんなことが起こるんだっていう時には、面倒なのに巻き込まれたくないんですよ。私は何ものほほんとしながら、その必要が全部満たされて、私の周りの人たちがみんないい人になって、そして私がなんか愛しやすい人になって、忍耐する必要もないみたいな。忍耐が必要だから愛する必要があるのに。忍耐するというのが愛なのに。忍耐しないのが愛みたいにすれ替わってくるんですよ。神との関係が今良好だとしても、神はさらに良い関係を、もっと近い関係を与えてくださるために、神は試練であったり、訓練であったり、私に対して私を戒めたり、叱責したりしますよ。しかも、ローマの8章に書いてあるのは8章の28節。神を愛する人たち、すなわち、神のご計画に従って召された人たち、私たちのためには、すべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っていますって。私の愚かな判断のゆえに、刈り取ることになった、その悪い実、それを刈り取っているこのプロセスさえも神は使って、良いものに変えてくださるんですよ。もし私が神に助けを求めるのであれば、その最中に、ヨシャパテのようにですよ。ヨシャパテがその命からがらというか、その命を危険にさらしたというのは、これは悪い判断の結果、自分が刈り取ることになった悪い実ですよ。けどその中で、お助けくださいって、こんなアホな私をも助けてくださる、こんな愚かな判断しかできなかった私をも助けてくださる神は、神はそうやって助けてくださるんだというその信仰をもう一度奮い立たせて神に求めるというそのことをさせるのは神の恵みですよ。そして良いものに変えてくださるんですよ。私が神に向き直るその瞬間に、私の愚かな判断の上に、もう愚かな刈り取りをしている最中に、神はその愚かなものをさえも使って良いものに変えようとなさるんですよ。だから人間的な判断とか考えからして、このヨシャパテのもとに大軍勢が攻めてくるなんて、こんななんか悪いことみたいな。違うんですよ。このことを通してヨシャパテはより神を求めるようになるんですよ。そしたらもっと神の恵みや、もっと神の力や、神の愛や、神の約束が確かなものなんだということを体験を通してはっきりと知るようになって、神との関係がもっともっと豊かになるんですよ。神はそのために私たちをその訓練するんですよ。そのために私たちを、その私たちに試練、私たちが試練の中を通っていくことを神は許可されるんですよ。決して誘惑される方じゃないですよ。罪を犯すように。けど私たちのその信仰を鍛えて、混じりっ気のないその金からその 混じりっけ、ま、その混じってるようなそのゴミとか金カスとかを取り除くときに、その金をその思いっきり、鉄もそうですけども、この温めてというか熱くして、そしてドロドロに溶かして、そしてそこから不純物を取り除いていくように、その時熱いですよ。で、カンカンカンカン叩かれて。でもそうやってその純度が増していくんですよ。神が私が本当に神に従っている限りにおいてですよ。神の方から悪いものを私たちに与えるということは決してなさらないですよ。むしろ神に従ってなかったとしても、神は私たちに、その、このバカ者みたいな感じで、その思い知れって言って、その、なんていうのかな、罰を当てるような方じゃないんですよ。私のその刈り取りさえも神は使って、その良いものとして与えてくださるんですよ。変えてくださるんですよ。そういうふうに変えてくださることのできる方なんですよ。私がそこに気がついて、そして神に向き直るんであれば、それらすべてがその良いものとして、神はその、使ってくださるんですよ。この大軍勢は、エンゲディにまで来てたと。まあ、エルサレムまで、今、車で行くと、だいたい2時間ぐらいのコースです。エンゲディ、エルサレムまでは。2時間もかかんないぐらいですね、今。でも、まあ、おそらく、その、この大軍勢とか徒歩とかいろんなことを考えると、エルサレムまでは2、3日ぐらいの距離ですよ。なお、その、後々を読んでみるとわかりますけど、その圧倒的な、その、数なんですよ。この大軍勢っていうのは。で、ユダヤは、その兵力において思いっきり劣っているんですよ。しかも、この、ヨシャパテにとって最後に経験した戦場では、あれ、あゆく死ぬとこだったんですよ。だからもう、怖いんですよ、きっと。ありえないぐらい怖いはずですよ。この前死にそうになったからね。3節と4節。じゃあどうするかですよ。ヨシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて、主の助けを求めた。すなわち、ユダのすべての町々から人々が出てきて、主を求めた。ヨシャパテがしたこと。ただひたすら主に求めたんですよ。新しい訳だと心に決めて主を求めたと書いてあります。主に求めたと書いてあります。朝は、イスラエルの馬車が攻めてきたときに、アラムを頼ったんですよね。王様の蔵からも、神の蔵からも、その金銀を取って、宝石を取って、価値のあるものを取って全部送ったんですよ。でも、ヨシャパテはここで、ただひたすら主に求めたんですよ。このヨシャパテの完全降伏っぷりっていうのは見習うべきですよ、私たちも。で、ヨシャパテの治世の何年にあったかは分かんないです。書いてないので。でもヨシャパテはお父さんと違って朝と王座についてる間ひたすら主に求め、主を求めたんですよ。そして、ユダ全国に断食を、断食っていうのはそのご飯食べないことですけど、ご飯もおそらくその水も飲まないというか飲み物も飲まないというものですけども、でもその何のために断食するかというと祈るためなんですよ。を呼びかけたって。結局その朝は別にその自分がやってないことを民にやれと言ってるわけじゃないんですよ。自分がやってることをその下ろしてるんですよ、みんなに。自分がやってるから神にその神を求めるということを、だみんなで求めようよってなったんですよ。私だけの問題じゃないって。みんなそれぞれが神に期待して神を求めて神に信頼して助けを求めようって。断食というのは、その神に対する信頼、神により頼むというゆえのアクションですよ。だから断食が祈りに先行するんだったらそれは意味がないんですよ。断食してるから大丈夫みたいな。断食してるから余計にその、この祈りは、なんかこの、なんていうのかな。2倍、3倍に価値があるというか、力を持つとか、そんなんじゃないんですよ。食べないっていうのはその体にとっては厳しい話ですよ。でも、それも全部やめて、体に必要なこともやめて、ただ、とにかく神に求める、神を求める。神が、その私の、その体も、私のその全ても、神が、面倒を見てくださるという、その信仰の上にやるんですよ。この祈りをもっと届けるために神に、断食しようっていうのはちょっとおかしいんですよ。 ツールじゃないから、この祈りを、祈りにアクセルを踏むような、祈りをもっと素晴らしくするようなアクセサリーじゃないんですよ、断食っていうのは。でも、もっとなんか深いところでの、その神に対するこの完全幸福であって、もう何も求めないで、ただあなたの助けを私は求めるんですっていう、その神に対する、信頼の表れですよ、この断食というアクションは。神に祈りを聞いてもらうためのアクションじゃないんですよ。より神に私は信頼を置きますというためのアクションですよ。それを表す。そしてユダヤの人々は集まってきて主の助けを求めたんですよ。王の命令に従順であったというだけではなくてですよ。彼らも同じようにやっぱりその毎日の生活の中でその主の助けを求めることをやってたはずなんですよ。じゃないと、このいざというその危機の時に助けを求めれって言っても求められないですよ。どうやって祈るんですかとかって始まるんですよ。こんな私が祈っていいんですかとかってなるんですよ。祈らないと、もうこれ以上ニッチもサッチもどうにもならないという、一歩も進めないというその状況になって初めて、神の前に初めて出てきましたみたいな。それだったら祈れないですよ。あと二日三日したら自分たちが滅ぼされる、そのようなその危機的な状況の中にあって、祈れないというのは、あまりにも無防備すぎますよ。本当にその、この危機的な状況でない時に、どれだけ私がその神の前に出て行って、どれだけその状況を感謝して、そしてその中でも神の助けを求めるかということを、その毎日の中でやってないと、いざという時に神の前に出てって完全降伏して、私には何もすることができませんから、どうぞお助けくださいなんて、祈れるわけないですよ。必ず誰かに、何かに、頼ろうとするんですよ。祈りながら神を助けてくださいと言いながら、もう一生懸命働いてるんですよ。一生懸命電話するんですよ。一生懸命人と話するんですよ。主を助けてくださいとか、もしもしとか、今は大丈夫よとか。ヨシャパテはただひたすらに主に求めたんですよ。誰に頼ることもしてないんですよ。ただ彼が他の人に、神以外のものに口を開いたと思えば、あなた方も一緒に私と一緒になって完全降伏しようって、神の前に私と一緒に祈ってくれって、ただひたすらにこの方に助けを求めることを一緒にやってくれって、そうじゃないとアクションを起こした後に主の助けを求めるようになるんですよ。危機的な状況になって、わーっとこうなって、これやっちゃえ、パッ、でどうぞこれをやったので、この子を通して、主をどうぞあなたが、私に助けをもたらしてくださいとかって言って。結局、蓋開けてみたら、私の起こしたアクション、私の計画を成功させてください的な祈りになるんですよ。そして神が別にそのことを願っておられないんだったら、そのことは実現しないんですよ。自分で無理やりそれをその通したとしても、それがその祝福になるとは、限らないんですよ。主の助けを求めるんであれば、求めたいのであれば、自分がその危機的な必要が覚えているようなその状況の中で、自分が一歩踏み出す前に祈るべきですよ。でも、それをするには、本当に毎日、神に期待することや、その神がどのような方かということを学んでたり、思い巡らしたり、祈ってたりしてないと、危機的な状況の中に、本当に祈りが必要な時に祈りが出てこないんですよ。ヨシャパテはこの危機的な状況の中で本当にただひたすらに主に求めて祈りました。これが5節から、ちょっと長いですけど全部13節まで読みします。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って言った。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の 王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これをとこしえにあなたの友、アブラハムの末に賜ったではありませんか。彼らはそこに住み、あなたのため、皆のためにそこに聖女を建てて言いました。もし、剣、裁き、疫病、 飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの御名はこの宮にあるからです。私たちの苦痛の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。ところが今、アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実、イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やしにすることをことはしませんでした。ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていることを。彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいのか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。ヨシャパテはひたすらに神を求めて、その助けを求めて祈ったんですよ。ユダとエルサレムの集団の中に立って、民を代表して神の前に立って祈ったんですよ。つまりヨシャパテが祈ってる、この祈った内容というのは、そこにいたすべての人の耳に入ってるんですよ。一国の王様がですよ、その自分のその王国を治めてるその民の目の前で完全降伏してるんですよ。私はどうしていいか分かりませんって、ただ私の目をあなたにただ向けるだけですって。どうかするとこのユダの群衆の中から謀反が起きそうなぐらいの状況ですよ。二三日だったら自分ら滅ぶんですけどって。王様がこんなんじゃやってられんわって。俺がとかって言って。でも暴動も一つも起きんかったんですよ。ヨシャパテにしても、ユダやエルサレムの住民にしても、本当にただひたすら神に助けを求めて、神を信頼して、その神が救ってくださることを信じて、ただ本当に求めたんですよ。ヨシャパテはまず私たちの父祖の神主よというふうに祈っています。祈るときに誰に呼びかけているかということは私たちとても重要なんですよ。もうこっから信仰を働かせないと。イエス・キリストはその弟子たちに祈るときには、アバ父よって、お父さんって、天におられる私たちのお父さんって呼びかけなさいって、そう教えました。聖書は私たちがイエス・キリストを信じる信仰が私たちに与えられると、それと同時に神は聖霊を与えてくださるって、神の霊を。この聖霊が私たちにこのイエス・キリストを信じるその信仰にとどまる思いもその力も与え、またと同時にこの聖霊が父なる神、その神のことをアバ父よってお父さんってそういうふうに呼ばせてくださるって、その実質を与えてくださるって、その信仰を与えてくださるって。聖霊がうちで働いて、御子を信じる信仰によって私は神から義と認められ、そして子供とされたというその信仰にとどまることを聖霊は助けてくださるんですよ。そしてお父さんが子供の求めるものをその喜んで与えるように、人間でさえもそうであれば、父なる神はもっとでしょうって、イエス・キリストはそうおっしゃいましたよ。だから求めなさいって、そしたら与えられますって。探しなさいって、そうしたら見つかりますって。叩きなさい。そうしたら開かれますって。そうやって約束したんですよ。だから、祈るときに、お父さんって神のことを呼んで、呼びかけるのはとても大切なんですよ。この信仰を働かせないと、私の祈りというのは、じゃあなんだからといって、私が願っていることを神は聞いてくださるんだってなるからです。その前提が崩れるんですよ。神が何だから私の祈りを聞いてくださってそれに応えてくださるかというと、イエス・キリストのこの贖いの技によって、イエス・キリストの命によって、神が私のことを子供として受け入れてくださったからですよ。だからお父さんである神は私に良いものを与えてくださるんですよ。その信仰を持ってお父さんと呼ぶんですよ。 イエス・キリストに呼ばれては書いて言ってないんですよ、聖書は。聖霊に呼ばれても言ってないですよ。全知全能なる神よというふうに呼びかけなさいとも言ってないですよ。確かにその通りなんですよ、神は。けど、ヨシャパテは、この神の性質を表すときに、あなたは天におられる神で、あなたはすべての異邦の王国を支配なさってて、あなたの御手には力と勢いがありますって。誰もあなたと対抗して持ち答えうるものはありませんって。そうやって祈ってますが、私たちの父祖の神主よって求めてるんですよ。私たちはイエス・キリストにあって、その父祖の神主よというよりももっと親しい関係を神が与えてくださってるんですよ。すなわち、父と子としての関係を神は与えてくださってるんですよ。だからイエス・キリストは、その弟子たちに、私たちに対しても、お父さんって呼びなさいって。だって祈るときに、その呼びかけた神は、呼びかけた方は、自分の問題を解決する力があるんだろうかって。自分の呼びかけに対して答える、その恵みや愛を持っておられる方なのかって。何の根拠を持って、その方が、呼びかけてる方が、この自分の願いを聞いてくださる、自分の思いを知ってくださるかという、その前提が、この呼びかけにあるからなんですよ。私たち祈るときに、もうなんか、その、当たり前のような出ての登山とかって言って、そうやってイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。それがなんか、テンプレートになってでは困るんですよ。困るというか、信仰も何も働かないんですよ。イエス・キリストの皆によって、とかって言ったら、あ、次、もうこれで終わりか、祈りは、とか。あ、次私の番だとか。そういうもんじゃないんですよ。キリストの皆によって、その、私たちは子供とされたんですよ。それでお父さんに祈ることができるんですよ。だからこのキリストの皆によって、この祈ってるものは、アーメンって、その通りだって、その通りになるんだという、その信仰が働くんですよ。祈りというのは、ものすごい力がありますよ。私によくしてくださる、私たちによくしてくださる、このお父さんに呼びかけるんですよ。私がどんなに法灯の、その、限りを尽くしたとしてもですよ。法灯息子のお父さんのように、私が帰ってくるのを待っておられる方なんですよ、神は。そして私が戻ってきたときに、本当にその喜んで、その、自分のその、家畜をほふったように、むしろ私が戻ってこれるように、戻っても来てない私を、かわいそうに思って私が戻ってこれるように、その生贄をイエス・キリストという方を与えてくださったことなんですよ。この方に祈ってるんですよ、私たち。だから聞いてくださるはずじゃないですか、このキリストの皆によって。そしてヨシャパテは神の約束を握ってるんですよ。あなたはこの地の住民をあなたの民の前から追い払ってくださいましたって。そしてこの地をとこしえにあなたの友であるアブラハムの子孫たちにお与えになりましたよねって。そして神殿が建てられた時にソロモンが祈りましたって。苦難の中で、剣や裁きや疫病や飢饉などの災いの中で、もしあなたの前に出て行って、そして願うんであれば、あなたが聞いて助けてくださるって。だから私たちここで今祈ってるんですって。私たちイエス・キリストの皆によって祈るんだったら、神が聞いてくださるって。私の名によって求めるものは何でも父が聞いてくださるって。イエス・キリストご自身が私たちに約束されたんじゃないですか。ヨハネの15章で。それを握るんですよ。そして現状を訴えるんですよ。アモン人とモアブ人、セール山の人々が私のところに攻めてきてますって。どうしたらいいんでしょうかって。あなたは彼らを裁かないんですか。このままでいいんでしょうかって。私たちにはこの大軍に当たる力はないんですって。どうしたらいいかわからないですって。ただ私たちの目をあなたに注ぐだけなんです。主をお助けくださいって。誤解がないように、その伝えたいんですけども、祈りに正しいステップっていうのはないですよ。ヨシャパテのように、まず天の父よって祈って、あなたはこのような方です。あなたはこれを約束されました。そして今私の状況はこうです。ですから私をお助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。この5つのステップを踏めば、あなたはもう祈れますとかって言って。で、そういう決まりなんかないんですよ。ヨシャパテのように祈ることも、正解ですよ。また、 以前話したことのあるその役中で、そのもうぐちゃぐちゃになって自分のその、吐いたものの中にぐちゃってなってたような、そのトニー・ベラスコっていうその人のように。何も祈り方わからないけども、ただその主の皆を呼び求めるんだったら、その人、すべてのものが救われるって、皆救われるというこの情報を聞いてたので、キリストの名を求めたんですよ。ジーザス、ジーザスって。イエス・キリスト、イエス・キリストって言っただけなんですよ。いろんなその声に対して、いろんなプレッシャーや、いろんなその恐怖に対して、イエス・キリスト、イエス・キリストって。彼はそれだけで救われたんですよ。祈りというのは、このステップとかじゃないんですよ。もちろん天の父に祈ってるんですよ。でも、ステップというのは、この正しいこの祈り方というのはないんですよ。もしあるとしたら、この祈ってる私が呼びかけてる相手、神に対してどれだけ信頼を置いてるかどうかなんですよ。トニー・ベラスコさんは、イエス・キリスト、イエス・キリストってだけ祈ってたんですよ。ただ祈ったらその名前を呼んでたんですよ。なぜかというと、そしたら私のことを救ってくださるかもしれないという神に対する信頼があったんですよ。ヨシャパテは祈ったんですよ。私たちの父の父よって、その神よ、主よって、あなたはこのような方です。あなたはこのように約束されましたって。私は今このような状況の中にあって私は何していいかわかりません。お助けくださいって。原則は同じなんですよ、祈りの。私がどれだけの信頼と、神に対するその信仰を持って祈るかどうかなんですよ。12年長血を患ってた女性は、この方のイエス・キリストのその着物の房にさえ私が触ることができるんであれば私のこの血は止まるって。ただその信仰なんですよ。祈ったわけでもないんですよ。ただ触ったんですよ。安心していきなさいって。その信仰があなたを治し、あなたを救ったんですって。祈り方関係ないですよ。どんな口調で、どのようなその長さを祈るか、それも関係ないですよ。どのように聖書を引用するか、そんなの関係ないですよ。どれだけ私が神に信頼を置いて求めて祈るかなんですよ。断食するしない、それも関係ないですよ。したらしたらで、それは素晴らしいことですよ。でもそこに神を信頼するというただ形だけの祈りしかないんであれば、何の意味もないですよ。この祈りをする前に、断食をする前に、何のアクションを起こす、すべてのアクションを起こす前に、ヨシャパテはただ自分の無力さを理解して、それを神の前に素直に認めて、それでも神は私を助けてくださるという神に対する全幅の信頼を置いて、祈ったんですよ。ヨシャパテは王としてこの祈りをリードしました。ユダの人々は全員、神の前に立ってこの祈りを聞いて、うんうんと言いながら、一国の王様が、自分の王様がただひたすら神を求めている、主の助けを求めている、その祈りに耳を傾けて、思いを向けて、うんうんって言ったんですよ。ただひたすら、ヨシャパテも、ユダの人たちも、主を求めたんですよ。こうなったらですよ、神が黙ってるわけないですよ。14節から17節。時に、主の霊が集団の中で、アサフ族の出の、レビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らは膣の登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの、アラノの前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。神はそのヨシャパテとそのユダのすべての人たちの祈りに応えて言葉を与えました。このヤハジエルという人に。面白いですよね。その祈りをリードしていたヨシャパテにではないんですよ。回収の中にそこにいた一人に言葉が与えられたんですよ。わかんないですよ。 神が私に対して直接語りかけてくださることを聖書を通したり、いろんなことを通して語りかけて、その思いとして与えることもあれば、また私の周りに置かれている人たちを神が使う場合もあります。神の言葉が与えられたんですけども、それは約束ですよ。この戦いは神の戦いだって、あなた方のものじゃないからねって。だから恐れてはならないし、気落ちしてはならないって。ただ彼のところに攻め下って、行きなさいって。ただ、あなた方は戦うんじゃなくて、しっかりそこで立って動かずにいなさいって。戦いに出てってしっかり立って動かずにいるってしんどいですね。でもなぜかというと、神が私が戦うからって。戦うのはあなた方じゃないって。ここもまた信頼が求められるんですよ。神にどれだけ信頼を置くかという、その神に対する信仰が求められるんですよ。神が共にいてくださるということを信じて、私があなた方と共にいることを信じて出陣しなさいって、そしてあなた方と共にいる主の救いを見なさいって。詩編の46編を、ま、それなりにあるんですけど、お読みします。詩編の46編。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。それゆえ、我らは恐れない。たとえ、地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも。たとえ、その水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増して、山々が揺れ動いても。川がある、その流れは、意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神は、その、真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神は御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。十節にあるやめよというのが、be still、動かずにいなさい、静まりなさいという意味です。私たちが賛美で歌う still もそこから来てますね。ただ信じて動かずにいるということです。この手の答え嫌いだったりするんですよ。問題を解決するために私がどうしたらいいか、どのように立ち振る舞えばいいかということを期待するんですよ。そうやって、私どうしたら、どうやって動いていいですか、誰に言ったらいいですか、どうしたらいいですかっていうふうに聞きたいんですよ。動きたいんですよ。でも神の答えは、ただ静まって、私に信頼を置いて立って動かずに行きなさいって、ただ戦いには出て行きなさいって言うんですよ。もう神を信頼するしかできないような状況の中に自分が置かれるんですよ。だから嫌だったりするんですよ。むしろ神から手順書とか指示書とかが欲しいんですよ。この危機に際してこのようなマニュアルがありますとか、こんな分厚いのを渡されるのがいいんですよ。もう渡されてますけどね。でも本当に神に信頼を置いて、神を信じて、そこで静まってただ立って動かずにいるということは、しんどいんですよ。できないんですよ。多動症なんでしょうか。いや、そうじゃないんですよ。ただ私が、神を信頼してないからなんですよ。だって私がこれをやんなければ物事うまく進むわけないじゃないですかって。ここで何かしないと、私は何も、その物事が、そのうまくいくなんてそんなありえないっすって。私が問題の中で一歩も進むことができなくなってしまう多くの原因は神への信頼の欠如です。神を信頼しないから自分勝手に動くんですよ。これもしよう、あれもしよう、こうしたらいいかもしれない、こうしたらいいかもしれない、ちょ、どうでしょうか、どうしたらいいんでしょうか、あ、あれもします、これもします、どうしたらいいんでしょうか、どうしたらいいんでしょうかって。神はただ一言ですよ。静まりなさいって。そしてただ黙って立って動かずにいなさいって。その上で神はアクションを与えますよ。私たちに指示を与えますよ。でも神の前に本当にその信頼してそこに黙って立てるようになるまで 神は何も一言も言わないことがあります。私と神とのその関係をより深めるためですよ。より神を信頼して神からの良いものを受けるようになるためですよ。神の存在は信じてるんですよ。でも神のご性質を信じてないんですよ。私の弱さは十分わかってるんですよ。自分の力ではどうしようもないということを知ってるにもかかわらず、神に信頼できないから、神にその主導権を渡すことができないから、自分で動いちゃうんですよ。そしてどんどんドツボにはまっていくんですよ。ただそこで立ち止まって、本当にヨシャパテみたいに完全降伏してしようって、私にはもうどうすることもできませんって、何をしていいかもわかりませんって、ただ私の目を、私の心をあなたに向けるだけですって、主は私をお助けくださいって、その祈りが祈れないんですよ。祈っても動いてるんですよ。動きながら祈ってるんですよ。一回全部手放してですよ。本当に神の前に悔やら、その完全降伏して、どうぞ私をお助けくださいって、どうしたらいいかわかりませんって、考える前にその祈りをしないと。考えて後、その祈ったりすると、私のこれを助けてくださいってなるんですよ。私が考えたその計画を。神について知ってはいるけども、神を知らなかったりするんですよ。どんなに神について知ってても、どんなに聖書に何が書いてあるかということを、その知的に知ったとしても、その知識は私を救うことはないですよ。むしろ知識は人を高ぶらせるって書いてありますよ。神を信頼しなくなるんですよ。高ぶって。でもヨシャパテは、本当にその低くなって、お助けくださいと言ったので、神はその言葉を与えました。ただ、立って、動かずにいなさいって、私を信頼して黙って私の救いを見なさいって。それに対してヨシャパテはやだやだやだって言わんかったですね。18節と19節。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。二つのことをしたんですよ。主を礼拝したことと、主を賛美したんですよ。主を礼拝したということは、つまり、神が戦ってくださるということを信じたんですよ。すごくないですか？まだ戦いも始まってもないんですよ。まだ彼らが出ててもないのに、もう、信じたんですよ。神が戦ってくださるんだったら、絶対に勝利するって。私たちは助けられるって。気持ちが萎えてしまうほどの大軍勢が、自分たちのもとに迫っているにもかかわらず、彼らはその真ん中にあって、神の誠実さとその力を信じたんですよ。私たちを助け出してくださるというその神に信頼を置いたんですよ。神を礼拝するのは、この神が救ってくださるという、神がその与えてくださった約束を確信するから来る喜びと、神に対する感謝が、この彼らの主を礼拝するということの燃料なんですよ。私は何を燃料として礼拝に参加してるんでしょうか。私の中に神が救ってくださったことを本当に心から感謝する思いと、また救われたことの喜びが私の中にありますかって。そのことをいつも自分に対して質問する必要ありますよ。日曜日だから来ましたって、日曜日は教会にというその標語みたいな感じで。もう自分のその一週間のスケジュールの中に組み込まれていたり、この何時になったらどこに行くとか、何時になったらどうするとか、日曜日だからとかって礼拝に行くとかになるんですよ。で、本当に私の中に神が私を救ってくださったって、私を罪から贖い出してくださって、私を義と認めてくださって、そして私を子として扱ってくださって、子であるがゆえにイエス・キリストと共にその約束を相続することが許されていて、永遠に向かって私がその神との愛の関係が与えられて、永遠の命が与えられてるって。なんて素晴らしいって神に対するその感謝とか、こんなことをしてくださった神を喜ぶとか、神の技を本当に喜ぶとか、救われたことを本当に心から喜ぶとかっていうことなしに、神の前に立てたりするんですよ。彼らは神を礼拝して、そして賛美したんですよ。ケハテ族やコラ族のその子孫のレビ人たちというのは賛美リーダーですよ。これも何度か確認したことがありますが、賛美は決してメッセージの前の前座ではありません。 私たちのその思いをなんかこの高めて、そしてその神の言葉を聞こうみたいな、そんなんじゃないんですよ。賛美は礼拝そのものなんですよ。メッセージというのは、その礼拝の中での位置づけというのは、神の救いを確認し、救いの喜びと神への感謝を引き起こすものであるはずですよ。だから私のなんかうんちくとかがんちくを語ったところで何のメッセージもならないんですよ。世の中どうやったらその成功するかとか、どうやったらお金儲けられるかって聖書から語る人たちいますけど、なんやねんってことですよ。それメッセージでも何でもないんですよ。このヨシャパテとユダの人々は、ヤハジエルを通して語られたこの神の言葉、メッセージを聞いて、この彼ら王と民は神を礼拝して神を賛美したんですよ。そこで励まされたからですよ。そこに喜びと神に対する感謝が生まれたからですよ。私はメッセージを語る者として問われるんですよ。私のメッセージが、その神が与えてくださるという、そのそうやって準備しているメッセージが、この聞いている皆さんに救いの喜びと神への感謝を引き起こすんだろうかって。それを求める必要があるんですよ、私。自分のなんか知識をひけらかして、俺できてるんだぜ、お前らできてんのか、こら、みたいな。そういうのは何のメッセージでもないんですよ。そういうニュアンスがもし皆さんに伝わっていて、皆さんの中にその神に対する感謝や本当に救われていることの喜びは、神にあるこの希望を、メッセージを聞いている中で、この少しも見出せないんであれば、私の語っていることは大失敗ですよ。私はそうやって本当にその神が私を救ってくださった、私たちを救ってくださったことを伝え、そして本当にこのことを喜び、そして神に感謝しようというその思いを引き起こすために準備し、また祈る必要がありますよ。そして皆さんで同じように、どのような態度で神の前に立って賛美し、メッセージを聞くかというか、この神の言葉を聞くかというのは、それぞれの責任ですよ。ユダの人たちは神の言葉を聞いて、そのメッセージを聞いて、何も起こってないんだけども、信じて神を礼拝して神を賛美したんですよ。20節と21節。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時、ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主よ、主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。ユダは出陣していきました。つまり、神を信頼することに決めたんですよ。自分たちの力では決して勝利することのできない敵の前に出て行ったんですよ。神への信頼だけで出て行ったんですよ。そしてヨシャパテは民を励まします。あなた方の神を信じなさいって。そして忠誠を示す。つまり、信じて行えってことですよ。出て行けって。出て行くぞって。そしたら、神を信じて、神に信頼して出て行きさえすれば、私たちに信仰がさらに与えられて、その固く立って、動かずに立っていられるって。神に対する信頼を。そして、主の預言者たちを信じて、勝利を得ようじゃないかって。共に戦いとかじゃないんですよ。神に信頼を置くぞって。ヨシャパテはリーダーとしてただそこだけを励ましたんですよ。そして民と相談して、この賛美チームをその任命して最前線に配置したんですよ。戦いの最前線は基本強い人たちが前に行くはずなんですけどね。でも歌を歌う人たち、賛美する人たち、賛美チームが前に行ったんですよ。だって、あなた方は戦わないって言ってるから、神が。剣を交えないって言ってるから。だからもう最初に一番最前列に、この戦いの中に、主に感謝しなさいって、その恵みは常しえまでだって、それを叫んで賛美する人たちを前に置いたんですよ。すっごいですね。もうこのもう神を信頼して、もう絶対に動かないというこの決意というか、もう確信のもとですよ。ヨシャパテは民と相談しました。なぜかというと、そのある意味ですよ、これ信仰でやんないとこんなことできないからですよ。あなた方にその信仰があるかって、神が絶対に戦ってくださって、絶対に私たちにその危害を加えさせないって、私たちが戦う必要がないって、レビ人たちが前に行くわけですから、彼らがその最前線に行ったら思いっきりやられますよ、もし敵が来たらね。でもそんなことには決してならないと、神の約束からその私たちを確信できるかって、そのことを相談したんですよ、彼は。きっとどうしたらいいんだろうかじゃなくてですよ。 誰がいいんだろうかでもなくてですよ。あなたは私と同じように、あなた方は神を信頼して神に感謝してその恵みを褒めたたえることができるかって、そしてこの考えて私が考えていることを一緒にやるかって、民はそこで同意したんですよ。22節と23節。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセール山の、住民に立ち向かい、これを整絶し、根絶やしにしたが、セールの住民を全滅させると、互いに力を出して滅ぼし合った。結局、神が敵を根絶やしにしたんですけど、いつそうしたかというと、彼ら、そのユダの軍勢が、ユダの民が、喜びと、感謝の、ごめんなさい、賛美の声を上げ始めるとですよ。でもこの引き金は、そのスタートボタンを押したのは、彼らですよ。彼らがもう神を信頼して、ハレルヤーって。主に感謝せよって、その恵みはとこしえまでって、本当にこの信仰を持って叫んだ時に、神は、その、働きを始めたんですよ。この同時に。彼のその信仰を見て、神は行動を開始されたんですよ。ある意味でですよ。間違って取らないでほしいんですけど、神のパフォーマンスというのは、私の信仰によります。私がどれだけ神に信頼するかによって、神がそのどれだけ働いてくださるかっていうのが、それ決まってくるんですよ。イエス・キリストは、故郷のナザレに行った時に、多くの奇跡を行うことができませんでした。なぜかというと、カペナウムとかではたくさんの人が癒されて、たくさんのその人たちから悪霊が追い出されました。でもナザレでは少ししかそのようなことが行われなかったって書いてあります。なぜかというと、人々が不信仰だったからだって。あいつ大工のせがれじゃねえかって。あのお父さんとお母さんは私たちと一緒にいて、その兄弟たちも私たち知ってんじゃないかって。だからあのイエスがこんなキリストであるわけがないというような、その不信仰があったので、その信仰がみんななかったんですよ。イエスキリストのことを信じてなかったので、その多くのその奇跡を行うことができなかったんですよ。私の人生に神が豊かに働いてくださることを願っているのに、神がこのことを必ず成し遂げてくださるという信仰がないために、私のその歩みはなんかしょぼいんですよ。私がもっと神に信頼することができて、もっと私が動かないで、もっと黙って、ただ本当に神の救いを見たいという、そのただ神に対するその信頼と信仰を持ってそこに留まってさえすれば、もっと神の救いを見ることができるのに、私はその、うわーって待てなくなって動くんですよ。そしてみすみす神のその勝利を見ることができなくて、逆にその自分が命からがら、ははーとかって言いながら、もうそで助けてくださいで、これの連続を、その連続にいるので、本当になんかもう腰据えて、本当にもう心からわー、神からこんなに良くされたなーって、もう神の恵みによって私溺れそうだっていうことがなかったりするんですよ。それは神に力がないからじゃないんですよ。私が聖書のことを知らないからでもないんですよ。私が本当に救われてないからとか、そんなんでもないんですよ。それは私が神に信頼してないからなんですよ。誰であっても神を信頼して主の御名を呼び求める者は救われるし、誰に対してもイエス・キリストは良い、その約束されたんですよ。私の何よって求める者は何でも、身を結んでそれを残さめたら必要なもの何でも神がお答えになるって。主は伏兵を設けて敵に同士打ちをさせました。伏兵というのは天使たちかもしれないし、何かは分からないですけど、いきなりきっと襲われたので、敵の軍勢は、おお、なんだって、これ、謀反した、起こした勢力が来たか、とか。だから、セール山の人々がまず疑われて、アモン人とモアブ人によって、その、絶滅させられたんですよ。で、その後、お前か、とかってなって、アモン人とモアブ人が、その最後の一人になって、全員死んでしまうまで、力を尽くして滅ぼし合ってるんですよ。指一本、もう動かしてないですよ。ユダの人たちは。ただ、神に対して感謝し、神を褒めたたえてるだけなんですよ。確かに立って、静まって、黙って、主の救いを見たんですよ。でもこの全てのスタートは、自分の無力さを認めるところから始まってるんですよ。確かに祈れないのは、神を信頼しないからですよ。神に信頼できないから、信仰が働かなくて。でもですよ、それ以前の問題ってのもあるんですよ。つまり、自分の無力さを認められないという問題です。 私も以前、今でもそうなり得ますけども、こう祈ってたんですよ。主よ、私を用いてくださいって。私を使って、私がここにおりますから、主よって。見えてますかって、主よ。私がここにいますから、私を使って、この人たちのところに使わして、そしてあなたの国を広げてくださいって。主よ、私をお使いくださいって。私は何でもあなたのためにやりますから、私がすべきことを何でも教えてくださいって。でも神はこう言うんですよ。私がことを行うから、あなたはただ黙って、私を信じて動かずにいなさいって。そしたら憤慨するんですよ。えとかです。私できるんですよ、なんか言ってくださいよつって。自分の無力さを認められないんですよ。私は大丈夫ってしか言わないんですよ。私は大丈夫ですって。なんとかなりますから、私が、やってほしい。あなたが願っておられることを私に教えてくださいって。なんとかなり、大丈夫です、大丈夫です。とか。大丈夫病。依存症ですよ。薬物依存やアルコール依存の人たちっていうのは、自分が、に問題がある。自分が無力だ。その自分の問題に対して、自分が無力であることを認められないんですって。私が問題があって私に助けが必要だということを認めないので、それをもっともっと依存するんですよ。薬物とか、アルコールとかに。そして、いつでもこんなのはやめられるし、だから助けてもらう必要はないというふうに思いつけてしまうので、結局依存になるんですよ。そして抜け出せないんですよ。助けを求められないから。でも別に私は薬物依存やアルコール依存ではないんですけども、私依存症にかかってたりするんですよ。私大丈夫ですからしようって。どうぞ私を使ってください。大丈夫です。大丈夫しか言わないんですよ。で、口で何と言おうとですよ。私にはできないとかって言おうと、その自分の弱さを求めてないと、本当にその神の前に認めてないと、腹では自分が無力であることを認めてなかったりするんですよ。私何もできませんとかって言いながら、私大丈夫ですとかって言ってるんですよ。大丈夫じゃないからって。でもこの自分が大丈夫じゃないということを、自分はその神に役に立たないものなんだということを認めないと、祈りが出てこないんですよ。自分が動いてないと気が済まないんですよ。休まらないんですよ。ただ黙って神を信じて動かずにいることなんかできるかってなるんですよ。じゃあですよ、自分が依存しているものはあなたを救うことができるんだろうかということですよ。自分自身があなたのことを救えますかって、薬物やアルコールやゲームがあなたのことを救いますかって、お金や物や学力や能力や経験があなたを救いますかって、自分の無力さをと認められる人は幸いですよ。そして本当に心から神に信頼して私をお助けくださいって祈れる人は本当に幸いですよ。イスラエルが勝利を得て多くの分取り物を持ったように多くのものを受け取るからです。24節から30節。ユダが荒野に面した物見の塔に登ってその大群の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている。逃れた者は一人もいない。ヨシャパテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を 数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので、彼らはその分取りに3日かかった。4日目に彼らはベラガの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえた。それゆえ人々はそのところの名をベラカの民と呼ん、谷と呼んだ。今日もそうである。祝福という意味ですね。それから、ユダとエルサレムの人々は一人残らずヨシャパテを先頭にして喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主が彼らにその敵のことについて喜びを与えられたからである。彼らは従弦のこと、盾ごと、ラッパを携えてエルサレムに入り、主の宮に行った。地のすべての王国が主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。このようなわけでヨシャパテの治世は平穏であった。彼の神は周囲の者から守って彼に安息を与えられた。で、ユダの人々が実際のその戦場に到着したときにはもうすでに決着がついてたんですよ。あの大軍勢のすべてがその死体となってて転がってたんですよ。で、神の戦いに参加するというのはこういうことですよ。本当にその自分の手で何かするということはないんですよ。神がすべて行ってくださるというか。だから自分が弱かろうと何だろうと関係ないんですよ。私の肉に対するこの戦いというのは、この世を支配しているその悪魔に対するその戦いというのは、こういうもんですよ。何もその努力するなと言ってるわけじゃないんですよ。その仕事やるなとか言ってるわけでもないし。 でも本当にこの霊的なこと、自分の罪、ズビンが罪から自由になったり、罪が許されたり、神に従うようになったりするような、そのような、その神に従おうとするときに、それを反対してくるような勢力に対して、私たちがその戦いがあるんですけど、そこに。そのときに、私が何かすることなんか一つもないんですよ。ただ本当に黙って、神の前に助けを求めて、神がしてくださることを見るだけですよ。そして、私がその現場に到着すると、もうすべて勝敗はついてるんですよ。そして、分取り物を奪うのに3日もかかるほどに、そのたくさんのものを、良いものを受け取ることができるんですよ。本当どれだけの軍勢だったかってわかりますよ。3日間かかるんですよ、その分取り物。で、この戦いに勝利を取られた方、つまり神に感謝して、神に栄光を返したんですよ。で、ヨシャパテたちはその民はエルサレムに凱旋していきますけど、彼らの中に喜びがあったんですよ。そして多くの人々が見守る中、彼らはまずどこに行ったかというと、主の宮に行ったんですよ。何するために？エルサレムでも神に感謝し、神に栄光を返すためですよ。俺らすごかったとか、ヨシャパテ王の信仰がすごかったとか、信仰がどうかとかじゃなくて、神が素晴らしかったって。それで、地のすべての王国に神の恐れが下って、そして、そのイスラエルの敵と神が戦ってくださったってことを聞いたので、みんな恐れたんですよ。それはヨシャパテやユダが神を信頼して、彼らが一歩も動かなかったからですよ。そして神に栄光を返したから、神はその報いとしてヨシャパテの子孫に平穏を与えました。最後31節から37節も今日はこれ読みません。でその中に、そのヨシャパテの弱さとヨシャパテの強さが2つも書いてあります。ヨシャパテの弱さは、彼はその最終的に戦きところは取り除かなかったって。その結果どうなったかというと、民は父祖の神にその心を定めようとしなかったって。いろんな、その、主の宮に行けば神を礼拝することができるのに、今までのその、しきたりとかに、それを取り除かなかったので、いろんなところで、それぞれのところで高きところに行って、生贄を捧げたりしたんですよ。だから、本当に心を定めて、その民が神を求めようとしなかったんですよ。揺らいだわけですよ。ヨシャパテ個人は良かったかもしれないですけど、その民の信仰は揺らいでいたんですよ、そうやって。また、ヨシャパテの弱さは人の良さですよ。人情深さというか。で、アハブの息子であるイスラエルの王アハゼヤと同盟を結んだんですよ。このアハゼヤは悪事を行ったと書いてあります。こんなものと一緒に、その、彼を助けていいんですかって言われたのに、また同じことをしたんですよ。そして彼と一緒に船団を作って、商売しようと思ったわけですね。で、これ、タルシュシュへそのまま行くことができなかったと書いてありますけど、その第一列王記の22章を見てみると、その彼らはオフィルに行こうとしたんですよ。オフィルっていうのはその南の方です。タルシュシュっていうのは今のスペインだから、その方角が全然違うんですよ。それを、結局、その船団というのがどのようなものだったかというと、タルシュシュっていうめっちゃ遠い、そのスペインにまで行けるほどの船団だったというふうに理解する方が正しいんじゃないかというふうに言ってる人たちがいました。いずれにしても、ヨシャパテの弱さは、自分は良かったかもしれないけど、他の人たちをあまり助けられなかったというか、高きところを取り除かなかったっていうのが一つ。そして、その人情があって、自分の、息子の嫁を出してくれたアハブのところと切れなかったってことですよ、関係が。でも逆に、ヨシャパテの強さというか、その強さとなった、要因もあります。それは、朝の道を歩んでお父さんの、外れずに、主の目にかなうことを行ったということです。これはどんな人でも常に良いことです。つまり、謙虚に自分の弱さを認めて、神の言葉を聞いて、率直に、また素直に、神を信頼するということを彼はし続けたんですよ。同じその第一列王記の22章によると、アハゼヤは船が難破して、もう行けなくなっちゃったので、もう一回行こうぜって、ヨシャパテにその、行こうよって誘いを出すんですけども、ヨシャパテはこの時には、嫌だって言ったんですよ、ちゃんと。そうやってその間違うんだけども、そこで間違いが示されたら、そしたら悔い改めて神に従うというところに戻ってくるんですよ。だから、その強さの中でも弱さの中でも、ヨシャパテのその私たちが学べることというのは、どのサイドにいても神を信頼するっていうところには、その行き着いたんですよ、必ず。彼がその強さ、朝の道を歩むことも、謙虚に自分の弱さを認めて神の言葉を聞いて神に応答することも、神を信頼するというところに彼は居続けたし、その弱い中でもそれが指摘されたら、そしたらその神を信頼してもう一度神との関係に戻ってくるということを彼はし続けたんですよ。私たちの歩みも同じようですよ。だから神に信頼を置いていないと、 神に戻っていくことさえできなくなってしまいますよ。祈ってはいるけども、その祈りに力がなかったり、祈ってはいるけども、誰に祈っているのかわからなくなってしまって、そして神を信頼してないから、本当だろうかって疑うようになって、その祈りに確信を持てなかったり、力がなかったりするんですよ。でも神は私たちのその一生を本当に良いもので満たし、私たちを喜ばしたいんですよ。それは本当にその神を信頼するというその一歩から始まります。祈ります。天の父さん、本当にあなたに信頼することができなくて、もうただ同時のように、あっち行ってこっち行ってって、一生懸命その自分の弱さを認める、口では言うけども認めることなく、あなたの前に静まって、あなたに助けを求めて、そこにその信頼を置くんじゃなくて、何か動くことによって、何かやることによって、そうやってその危機を紛らわして、その恐れることや、また不安をそのなくそうとしているような、本当に愚かな私がいたりします。ちょっとどうぞ、憐れんでください。お助けください。どうか、あなたにもっともっと信頼することができますように、あなたに対するその信仰をどうか増し加えてください。お願いします。あなたに祈るときにも、こうやってお父さんってことされている私が、本当にあなたの恵みによってイエス・キリストの贖いのゆえに義と認められて、そしてお父さんって言わせていただいているものとして、本当に信頼してあなたに、どうかこのことを成し遂げてくださるという、この信仰を持ってこうやって祈っていくことがこれからもできますように、どうぞお助けください。一人一人のその生活の中に私たちの、どうかあなたを本当にお父さんって実質を持って聖霊によって呼んで、そしてあなたが必ず答えてくださるんだというその信仰を持って祈り続けていくこともできますように。でも本当信仰が萎えてしまったり、その揺らいだりしたりします。どうぞその時にあなたが言葉を与えてください。私たちのこの関係の中にお互いに対する励ましや、慰めを与えてくださって、神がおられるから大丈夫なんだというところにいつも戻ってくることができますように。そして本当にどこにいても自分の弱さの中でも自分のその強みがあったとしても、主どうぞあなたから祝福されている中でも本当にあなたに信頼を置き続けていけますようにどうぞお助けください。お願いします。もっともっと私の人生の中においてあなたの恵みの技があなたの力強いその力と勢いが私の人生に現れてきますようにしてください。お願いします。私の弱さを認めあなたの力を認めてそしてあなたに信頼を置いて祈り歩んでいくことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最後一曲賛美しましょう。